マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第346回目の配信になります。ナビゲーターの木澤です。よろしくお願いします。さて、さてというかですね、先週、ちょっとお休みいただきましてすいませんでした。時間がつもつかないというかですね、下調べも何もできてない状態だったので配信できなかったんですが、まあ、今週頑張って配信したいと思っております。ね、先週せっかくあの Windows 10の、ね、アニバーサリーアップデートが出た後だったんですけど、1週間遅れになるんですが、お話をしたいなと思っております。でその前にですね、全然関係ない話なんですけども、映画を見ました。シン・ゴジラ、ゴジラですね。まあ、世代的にはですね、多分私と同じような年の方おられると思うんですが、私がゴジラの最初の見たのはそんな古くないんですけど、最初見たのはメカゴジラの逆襲だったかな、それを映画館にね、連れてってもらって見たんですけど、それ以来あんま見てなかったんですけど、今回ちょっとかなり面白いって話で行ってきました。で、何が面白いかっていうとですね、一応ネタバレはしないようにするんで、ご安心いただきたいと思うんですが、ゴジラが上陸をして鎌倉から上陸する、これは予告編でも出てるんですけど、鎌倉から上陸して東京に向かっていくんですね。でそこで横浜市を通るんですけど、ちょうど私の家の近所を通ってきまして、予告編で街の中をパトカーが避難してくださいって映るシーンがあると思うんですが、それご覧になった方多いと思うんですが、あれ横浜の磯子区のですね、陽光台っていうところでして、あ、ここ陽光台かって話を私も見て分かったんですけど、となると映画とかの予告編とかを追っていくと、どうもうちの近く通ってるんじゃないかっていうふうに、見てまして、いろいろ調べるとですね、かなりギリギリのとこうちの近く通ってるんですね。せっかだからうち寄ってくれればよかったと思ったんですけど、もうちょっとでうちがゴジラに踏み潰されるところだったというところでした。まあこれ以上話すとネタバレになってしまうんで、ぜひね、すごく面白い映画です。怪獣ものっていうよりも、危機管理というか災害について日本がどう対処するかっていうところは描写がすごく面白い映画ですんで、まあ、いろんな楽しみ方あると思うんですけどね、ぜひ見ていただければなと、興味のある方見ていただければなと思っています。ちなみに石原さとみさんが出てたんですけど、私ずっと上戸彩さんだとばっかり思って見てました。他の皆さんにね、お前それないだろって言われてますって、まあ、そんなところも含めてですね、見ていただければなと、おすすめしたい映画かなと思っております。ということで、じゃあ本題に行きますと、Windows 10のアニバーサリーアップデート、ついにリリースとなりました。まあ、Windows 10動きとしてはですね、7月29日で無料アップデートが終了して、で次のバージョン、メジャーアップデートということで、8月3日にですね、リリースとなりました。バージョン番号としましては Windows 10バージョン1607というバージョンになります。その1個前のアップデートが、2015年の11月ので、Windows 10バージョン1511でした。今回1607というバージョンになりました。これ開発コードネームとしてはレッドストーン1という言い方、もしくは RS1 という言い方をしてるんですけども、ずっとレッドストーンが出るって言ってて、まあ、途中からアニバーサリーアップデートっていうのは正式な言い方だよということで出まして、でバージョン番号は1607と、まあ、いろんな表現の仕方があるんですけども、まあ、一般的にね、 Windows 10アニバーサリーアップデートという言い方をしております。でビルド番号なんですが、14393-51、これが、リリース時のビルド番号になります。でちなみに今はインサイダープレビューをね、やってる方はですね、一旦このリリースの後に、アップデートがありまして、14393-67というのが一回提供されたと思います。で実はですね、インサイダープレビューに参加されている方、もうやってる方何人かおられて、何人かじゃない、もっとたくさんおられると思うんですが、今新しいですね、ビルドがもう出ちゃってまして、14901.1.0.0.0 というのが、もうすでに出ています。 新しいバージョンで、なんかエクスプローラー周りのですね、仕様をちょっと変えたというところがありまして、まあ、そこはね、別途お話をしたいと思うんですが、すでにもう次のインサイダープレビューも始まっているという状況になります。まあ、といってもですね、まあ、皆さん普通に使うのインサイダープレビュー、まあ、この番組のお聞きの方でインサイダープレビュー結構適用されている方多いと思うんですが、まあ、一般的にこれからの Windows 10、標準的な Windows 10の使い方を見るという意味で、特に断れない限りですね、Windows 10のバージョン1607、アニバーサリーアップデートについてお話をしたいと思っております。で、一つお詫びしなきゃいけないのが、私、Windows 10のアニバーサリーアップデート出るときに、Windows 10モバイルも同時にリリースしますと言っちゃったんですけど、これまた間違えてまして、すいません。まだリリースとなっていません。私のニューアンス10もですね、1回アップデートがしてたんですが、こちらはですね、まだ、スレッショルドっていうか、ノベンバーアップデートのところのアップデートが走ったというところで、まだアニバーサリーアップデートは Windows 10モバイルの方には来ていません。もちろんテスト版っていう形でね、インサイドプレビューやられてる方は、もうすでにリリースがされてまして、ニューアンス10は降りてきてないんですけども、マウスコンピューターの窓スマですね、あれは9601の方もすでにもう落ちているという状況ですね。そちらを使っている方もおられるかと思います。また Windows 10モバイルのですね、アニバーサリーアップデートはこれはこれでまた別の特集があると思いますので、別途お話したいと思っております。それで Windows 10アニバーサリーアップデート、どんなのがアップデートがあったんだいと、去年の11月のノベンバーアップデート以来どんなアップデートがあったかというとですね、これ上げていくというもうキリがないくらいということで、これはまあそれをネタに応用お話をしていきたいと思っているんですが、マイクロソフトとしては大きく分かれている、言われているのが Windows Hello、これ顔認識とかですね、そういったの認証法、これがまず変わりましたということで、まあ、OS も Web も顔の認証ができます。まあ、それに対応したハードが必要なんですが、できるということと、あとはそのペンとかを使った入力というのにも力を入れてます。これ Windows Ink ですね、ペンや手書き入力、今回定規が使えるようになったとか、まっすぐな線が引けるとかですね、まあそんなところで Windows Ink、 あとコルタナ、音声アシスタントのコルタナですね、今回はこれログイン画面からログインせずともですね、ある程度のところは、応答ができるという状況になっています。まあそういったところを中心にアップデートしてますって言いますが、それ以外にもですね、ユーザーインターフェースの改善、またスタートメニューが変わりました。あとは仮想デスクトップの方式もちょっと一つ変わったということと、アクションセンターですね、それも画面の右下からピュッと出てくるんですが、そこらの案内の仕方っていうのもまた変わったということになります。あとはウェブブラウザのマイクロソフトエッジ、これは拡張機能がサポートされたっていうところで、やっぱりブラウザとしてのコアの部分はできてきたんですが、その周りがですね、やっぱりまだ追いついてないっていうところもあって、まだインターネットエクスプローラーまだ使わなきゃいけないっていう状況もあったんですが、まず今でも、ね、やっぱりインターネットエクスプローラーまだ必要かなっていうところあるんですが、そこら辺のエッジの方も機能強化を、どんどん実装系ですね、うまく、載せ始めているという状況です。あとは、やっぱり皆さん興味のある方多いと思うんですが、 Unix のシェル、これが使えるようになりました。Ubuntu のサブシステムが Windows 10の中に入ってて、Bash というシェルがですね、そのまま使えます。 Unix 系のコマンドがバイナリーレベルで、もうつまり Linux ですね、 Linux のそのバイナリーのプログラムがそのまま動かせるっていうところになってます。まあ、サーバーまで動かせる方がですね、いろいろあると、いろいろ皆さん試している方多いと思うんですが、全部が全部というわけじゃないんですが、特にその開発系の便利なツールとかですね、それが Windows で普通に使えるようになったというところで、やっぱりこれUnix のコマンドが使える MacOS 10が開発に適しているっていうところに何か手を打ったんじゃないかなと思っています。あとは仮想技術、あとコンテナですね、Docker のサポートだとか、まあそこら辺の話もいろいろあります。まあ、上げていくとキリがないんですが、絵文字が使えるようになったりとかですね、MSIM ですね、日本語入力、これがプライベートモードとか、クラウド変換機能をサポートしたとかですね、そんなところがいろいろとあります。といって、一個一個上げていくと、 何時間かかるかと、バックスペース .fm どこの詐欺じゃないくらい時間長くなってしまいますので、まあ、ちょっとずつ、ね、お話をしていきたいと思っております。で、今回お話しさせていただくのは、ユーザーインターフェース周りの改善ということで、スタートメニュー、これについてお話をしたいと思います。じゃあまずですね、ノベンバーアップデートのスタートメニューどんな風になってましたっていうところなんですが、ノベンバーアップデートの Windows 10は、スタートメニューですね、あの皆さんの大好きな左下のボタンを押すとスタートメニュー出てくるんですが、今まではその従来の Windows 7とかにあったスタートメニューと、あとは Windows 8以降に出たこのタイルのスタートメニュー、これが2つ並ぶ、まあ、2列構成になっていました。で、この左側のですね、まあ、Windows 7に近いスタートメニューなんですが、実際これボタンを押すとですね、上からよく使うアプリとか最近追加されたアプリ、そしてエクスプローラーで設定、電源、すべてのアプリというのが一列に並んでただけなんですね。で、その横にはタイルのメニューが、右側にはタイルのメニューが並んでたっていうところなんですが、今回のアニバーサリーアップデートではですね、これが3列の構成になっています。で、左側に常にですね、ユーザーのアイコンとエクスプローラーと、あとは設定のアイコンと電源ボタンのこのアイコンですね、これが常に表示されるようになりました。今まではよく使うアプリっていうところの下の方を見に行って電源とか設定とかっていうのを選ばなきゃいけなかったんですが、さすがにこれはよく使うっていうことで利便性を高めるってことで、一番左側にですね常に表示されるようになってます。つまりあのユーザーログインアイコンで、これ右クリックしますと、アカウント設定の変更だとか画面ロックするとかサインアウトするとかですね、そういったユーザーの制御もできます。あとはよく使うだろうエクスプローラーもその下に置いてありまして、その下に、まあ、よく使う設定と、あとはシャットダウンどうするかっていうところを分かりやすくするために、電源、まあ、これをしますとシャットダウンか再起動とかですね、スリープとか、まあ、設定によっては休止状態、というのも選べるようになっています。まあ、あのこれもやっぱりいろんな皆さんのインサイダープレビューの意見を拾ってですね、変わってきたということになります。で、その隣ですね、今までこうスタートプログラムが一覧並んでたんですが、ここは上からよく使うアプリ、あとはその上にですね、最近追加したアプリで、よく使うアプリで、時々表示するっていう表現してるんですが、おすすめのアプリも出てきたりします。広告に近い形なんですが、おすすめのアプリということで、その下にですね、アルファベット順にインストールされたアプリケーションがすでにずらっと並んで表示されます。今まではすべてのアプリっていうメニューを1回選んで表示させてたんですが、これワンステップいらなくなりました。ですから、あの電源もシャットダウンとかもすぐできるようになったし、すぐ使いたい、あとは使用頻度が低くて、たまにしか使わないんだけど、まあ、メニューとして表示させてもらいたいなっていうような、ことはよくあるんですが、そういったアプリの全てのアプリの一覧、そして右側には、Windows 8のような、タイルの画面という構成になっています。すごくいい形にですね、落ち着けたかなと思っております。これなかなかね、一回アップデートしますとね、前の状態どうだったっけってことを、前のバージョンどうなんだったっけって思うんですけども、まあ、改めてみると、そういった形になっています。それで一方ですね、このスタートメニューなんですが、タブレットモードっていうのがあります。まあ、タブレットで Windows 10使われている方、またデスクトップでもね、タブレットってモードも切り替えられるんですが、こちらの方はですね、タブレットモードって切り替えどうやるかっていうと、画面の一番右下のところにアクションセンターをやる、なんか吹き出しみたいなアイコンがあります。アクションセンターを開いてもらって、下の方にですね、アイコンがいくつか並んでると思います。その中に普通であればそのアイコンの中の左上にですね、タブレットモードってありますので、それをちょっと選んでみてください。そうしますと、もう全画面の表示ということになります。これやった瞬間に Windows 8の画面に戻ったようにね、表示されます。これ常にメニューが Windows 8のようにタイルの画面が画面全般全面に表示される、で一個一個のアプリケーションがもう全画面表示というふうに、全画面表示というふうにね、切り替わるというのがこのタブレットモードになります。で、このタブレットモードもスタートメニューの変更に伴って、このスタート画面、スタート画面がですね、変わっています。で、画面としては、左端の下の方にですね、これスタートメニューと同様ですね、アイコンとエクスプローラー、 あ、ユーザーアイコンとエクスプローラーと設定と電源というボタンが常に表示されています。まあ、これで一体どこに電源を落としたいんだっていうね、リブートすればいいんだっていうね、やつもすぐ分かるという状態になってます。で、それ以外はですね、今までは Windows 7のスタートメニューに相当するようなアプリケーション表示がこう縦に出てくるようになってたんですが、今回は、逆にこれ Windows 8の状態に戻したっていうところがあります。まずはその横にはもうほぼ全面にわたって、タイルの表示がされています。そしてですね、画面の左上の方に全画面、つまりピン止めしてるアプリっていう言い方してますけど、登録したアプリケーションがあるんですが、その下にですね、全てのアプリケーションを選ぶというボタンがありまして、これを選ぶとアルファベット順に登録したインストールしたアプリケーションがですね、全部出てきて、それが選べるようになっています。Windows 8.1 の時にスタート画面のタイルメニューをこうスワイプアップしてやると、全てのアプリケーションが一覧で出てくるっていうことになっていましたけど、これが今回です、ね、マウス、まあ、もしくはタッチだとですね、方でこう切り替える、操作で切り替えるということになっています。まあ、そういったところで、タブレットはやっぱり Windows 8の形式が良かったのかなっていう、まあ、Windows 8.1 ですね、形式が良かったのかなというところで、逆にここはこう戻しているというような状況になっています。まあ、そこを考えるとですね、いろいろ言われてるし、私自身もデスクトップでも Windows 8のままでいいんじゃないかと私は今でも思ってるんですけども、ここら辺やっぱり Windows 7で慣れたスタートメニューの操作の仕方がしたい一方、タブレットにもちゃんと対応させた OS でなければいけない、タブレットだけじゃなくて本というか Windows でモバイルですね、あちらにも対応させた画面インターフェースも持たせなきゃいけないってところで、そこら辺をですね、うまく融合させたいい感じのところでバランス取って仕上げたのかなと私は思っています。ね、バランスを取れたって言ってもなかなかこれアップルみたいに綺麗にっていうか割り切ってきちんと分けてないんですね。マイクロソフト両方ともいっぺんにやってしまうっていうところで、まあ、それがいいかどうかっていう意見はあると思うんですが、いい感じにですね、私から見ると、融合させてるんじゃないかなと思っています。まあ、おしゃれかっていうとね、ちょっとおしゃれではないと思うんですが、かなり実用的に、ね、仕上がってるんじゃないかなと思っております。まあ、そんなところで、Windows 10のスタートメニュー、Windows 10のアニバーサリーアップデートではまたスタートメニューが変わったというところで、もういいんじゃないかな、これ以上改善したくてもいいかなと思うんですけど、やっぱりインサイドプレビューをねずっと使われてた方思うと思うんですが、これやっぱり電源ボタンとかログアウトとかですね、これが左下に行ったり右上に行ったりとかですね、いろいろこう位置を移動させてたんですが、やっぱり左下のね、すごく人間が目に行きやすいところにね置いたんで、まあ、これはいいところに落ち着けたのかなと、そういうふうに思っています。はい、そういうことで今回はですね、 Windows 10アニバーサリーアップデートのスタートミーについてお話をさせていただきました。はい、第346回は Windows 10アニバーサリーアップデートの、スタートメニューについての変更点をお話しさせていただきました。なかなかね、やっぱりユーザーに対して画面の話をこのポッドキャストの音声だけで喋るというのは難しいですね。非常にこう上手い方おられると思うんですけど、いやまだまだだなとちょっと今回は喋ってて思ってしまいました。まあ、ぜひ実際に実物をですね使ってみて、いただければなと思ってます。まあ、結構割とも自然に使えちゃうんでね、改めて話しなくてもいいかなっていうような感じがするんですが、まあ、ぜひWindows 10、ね、ぜひ使っていただければなと思っております。それとですね、Windows 10モバイル端末、トリニティのニューアンスネオですね、もう私が今一押しの、端末なんですが、こちらのですね、まあ、この端末の特徴っても、まあ、何度も話してるんですが、カバーが交換できるということができます。まあ、上下のね、ツートーンのカバー、もしくはフリップということで、まあ、全面こうと包み込むような、ね、カバーとか、あるんですが、このツートーンのカバーということで上下の、 背面のカバーをね交換できるようになってるんですけど、このカバーが新しいのが出てきました。でこちらですね、素材がクラリーノの素材ですね。こちらのカバーで新色が出て、テンダーブルー、まあ、水色ですね、あとライトグリーン、オレンジとレッド、4色新しく出ました。まあ、夏に合わせて涼しげな色ってことらしいんですが、それとですね、あとあの木目の、テナージという素材ですね、私もこれ木目使ってますけども、これも 新色というか、ね、新しい素材のものが出まして、ケバンズとブビンカとバンブー、というのが出たってことで、そのね、この方バンブーっていうのが、ね、今回竹なんですね。この竹を使った素材ってことは非常に興味があるんで、まあ、今回の新色はですね、まあ、全部でこの7種類増えたということで、これニュアンスネオのですね組み合わせで何種類できるかっていうと、今回ので450種類の組み合わせができるということになったということです。今回ちょっと私もこれ欲しいですね。バンブー竹、これを下にして上の方はクラリーノのテンダーブルーとかね、ちょっとしてみたいなと思ってます。今あのテナジの、ダークウッドかな、それを上にして下をスウェード、ウルトラスウェードにして、まあ濃いグレーですね、のようにしてるんですけども、夏になるとどうもあのスウェードがですねちょっと暑いかなっていう感じがしますんで、これどっかでクラリーノに変えるかしたいなと思ってたとこなんで、まあちょっと考えたいなと思っています。あのぜひいろいろ組み合わせをしてですね、楽しんでいただければ、選んでもらえればねこれいいかなと思っています。まあ、そんなとこですかね。 あとそういよいよと思ってたんですけど、バイオの新型が出てますね。 C15 っていう、本当にコンシューマー向けですよっていう感じのバイオが出ました。あの昔ねバイオ、まあ、ソニーの時のバイオでやっぱコンシューマー向けの E シリーズとかいうのがあったんですけども、あの今回の C15 っていうのは中身はすごく今までのバイオっていうか、やっぱ強力な構成になってて、で素材もすごくいいっていう話です。でやっぱり特徴なのはこのまたカバーが何種類かって変えられるっていうところで、本当にコンシューマーを意識したバイオ、だからプロとか S11 とかね、あのシリーズとはちょっとまた違うバイオが出始めたということでね、あのテント見てみるといいよって話聞いてますんで、私もテントでね、見れるのみたいなと思っています。まあ、いよいよあのそういった意味でバイオも初めはその手堅くプロシリーズだけだったんですけども、まあ、S シリーズも出始めて、で今度は C15 ってシリーズも出始めましたんで、なんかいうこう幅が広がってきて、で海外展開もできるっていうところでね、まあ、黒字になったっていうことなんで、ぜひ、バイオ株式会社頑張ってほしいなと思っております。まあ、私は次何を買うかっていうのが、まだ、物色中なんですが、まあバイオデュオイレブンがやっぱりすごくいいんでね、まだしばらく使おうかなというふうに思っております。あ、そうだそうだ、まあ、あと Windows 10のアニバーサリーアップデートの話でインサイダープログラムは引き続き参加しようかなと思ってるんですが、バイオの方はですね手堅くっていうか、まあ、いろんなところで説明したりするんで、とにかくこれはインサイダープログラム参加しないで、現在のカレントブランチですね、 CB という形で、まあ、通常のねアップデートをしていこうかなと思ってます。で一方のデスクトップのこのタワーのマシンなんですが、この Core i7 のデスクトップマシンなんですが、こちらの方はインサイダープレビューをですね、入れてどんどんこう試していきたいなと、まあ、そういう体制で、Windows 10はねやっていこうかなと思っております。まあ、そこら辺の話もねおいおいこうしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、そういうことでまたいろんなネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。